こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。精神科医が教える静かな人のすごい力は、米国で精神科医として活動する大山栄作が、内向型の人が自らの気質を欠点として矯正するのではなく、能力として理解し活用する道筋を示した自己理解実用書である。著者自身も内向型であり、長年の臨床経験に加え、脳科学、心理学、神経科学に関する知見を参照しながら議論を組み立てる。中心にあるのは、目立つこと、即答すること、社交的であることを過度に評価しがちな環境で、静かな人が不利だと感じる必要はないという再評価である。本書は内向性を単なる人、見知りや消極性と同一視せず、冷静さ、集中、傾聴、共感、独創性と結びつく特性として扱う。その上で無理に外向型を演じることの負担を見直し、自分に合う形で仕事、人間関係、自己表現に取り組むための視点を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、内向性を直すべき弱点ではなく発揮条件を持つ資質として捉え直す。本書の出発点は、内向型が抱きやすい自己否定への異議申し立てにある。集団での発言、雑談、迅速な自己アピールが求められる場面では、静かな人は消極的、能力不足、協調性が低いと誤解されやすい。しかし著者は、内向型であること自体を病理や欠陥とは扱わない。むしろ外部からの刺激を受け止めてから考える傾向、一人で思考を深める時間を必要とする傾向、慎重に人との距離を調整する傾向には固有の機能があると位置づける。重要なのは、内向型が常に優れているという単純な反転ではなく、能力の現れ方と適した環境が外向型と異なりうる点である。無理に明るく振る舞い続ければ、疲労や自己不一致を招き、本来の判断力や集中力まで損なわれかねない。自分を変える努力を全面否定するのでなく、まず自分のエネルギーの使い方と反応の特徴を把握し、必要な技能だけを補う。この順序が本書の自己理解の実践的な核になっている。次に、脳の働きに関する説明を通じ、内向型外向型の違いを性格の優劣から切り離す。著者は、内向型と外向型の差異を単なる気分や血液型のような分類ではなく、脳の血流や刺激への反応の違いとも関連付けて説明する。読者の反応でも、この観点は特に印象に残った点として挙げられている。本書におけるこうした説明の役割は、内向性を意志の弱さや努力不足とみなす通念を揺るがすことにある。人がどの程度の刺激を心地よく感じ、どのように情報を処理し、どこで回復するかには個人差がある。したがって、賑やかな場で活発に動ける人を標準にして、静かな人の反応を一律に問題視することには無理がある。ただし、この枠組みは自己診断の決定版や全行動を説明する医学的ラベルとして使うべきものではない。内向性と外向性は現実には連続的で、状況、経験、役割によっても振る舞いは変わる。本書の科学的な語りを有効に読むには、自分はこういう脳だから不可能だと固定するのではなく、負荷のかかる条件と力を出しやすい条件を観察する手がかりとして受け取ることが重要である。さらに、冷静さ、洞察力、集中力を静かな人に備わる仕事上の能力として具体化する。本書が内向型の強みとして前面に置くのは、冷静さ、思慮深さ、洞察力、客観性、独創性、集中力である。これらは華やかな対人能力とは異なり、短時間では周囲に見えにくい。そのため、本人も自分に価値がないかのように受け止めがちである。しかし、複雑な情報を急いで結論付けず検討すること、他者の意見や場の熱気から一歩離れて考えること、一つの課題に深く取り組むことは、企画、分析、研究、政策、専門業務などで重要な働きを持つ。著者の主張は、内向型なら誰もが自動的に創造的、あるいは高い成果を出すというものではない。強みは潜在的な傾向であり、知識、訓練、適切な役割、休息によって初めて能力へと変わる。したがって、読者に必要なのは、外向的に見える人と同じ方法で目立とうとすることではなく、自分が深く考えた内容をどの形式なら共有できるかを考えることである。会議で即興発言が難しければ、事前に論点を整理する、口頭より文章で提案するといった工夫は、気質を仕事の成果へ接続する現実的な方法となる。そして、傾聴力と共感力を人間関係で消耗しないための境界線とともに生かす。内向型の価値は、個人で深く考える能力だけに限定されない。本書は傾聴力と共感力も重要な資質として挙げる。会話で自分の話題を急いで押し出さず、相手の言葉や感情の背景を丁寧に受け取れる人は、相談、共同、信頼形成の場面で役割を果たしうる。とりわけ、発言量の多さが存在感と混同される環境では、よく聞いた上で要点を返す人の貢献は見落とされやすい。本書は、そうした静かな貢献を能力として認識し直す契機を与える。 一方で共感力を常に他人の要求を優先することと取り違えれば、内向型は対人疲労を強める。人の感情を受け止めることと全てを引き受けることは別である。静かな人が人間関係で持続的に力を発揮するには、一人になる時間、関わる人数や返答までの余白を確保する必要がある。相手に合わせて外交的な反応を演じ続けるより、自分が無理なく関われる距離を理解し、必要なら言葉にする方が長期的には誠実な関係につながる。本書の実用性は強みの称賛と消耗の管理を結びつける点にある。最後に、外向型を演じる発想派内向型に合う実践によって潜在能力を育てる題名にある才能を 120% 生かすという表現は、内向型が本来と異なる人格を獲得することではなく、すでにある特性を使える状態に整えることとして読むのが妥当である。本書は内向型が自分の強みを磨くための実践的な方向性も示す。基本となるのは、静かな時間を単なる逃避として扱わず、思考回復、創造のための資源として確保することだ。また、考えを内側に留めるだけでなく、文章、少人数の対話、準備した発言など、自分に合う伝達経路を選ぶ必要がある。内向型は注目を避けることと意見を持たないことを混同しやすいが、慎重な人ほど整理された言葉で伝えたときに独自の視点を届けられる可能性がある。さらに、苦手な社交場面を完全に排除するのではなく、目的時間、参加人数を調整して必要な関わりを設計することも重要になる。本書は、変わらなくてよいと述べるだけの慰めではない。気質に逆らって消耗する努力から離れ、自分の集中、観察、対話の仕方を意識的に訓練するという、より具体的な自己活用を促している。結論として、本書は内向的であることを理由に、職場や学校、人間関係で自分を過小評価してきた人に向く一冊である。大人数の場では力を出しにくい、雑談や即答に疲れる、周囲の期待に合わせて明るく振る舞うほど消耗する。と感じる読者は、自分の反応を欠点ではなく、特性として捉え直す材料を得られるだろう。また、内向型の部下、同僚、家族を理解したい人にも、発言量だけで能力を測らない視点を提供する。類書にも静かな人の強みを説くものは多いが、本書の特徴は精神科医であり、自身も内向型である著者が、臨床経験と科学的説明を組み合わせ、自己需要から能力の活用へ進もうとする点にある。脳の働きに関する説明は興味深い一方、性格を固定的な二分類として受け取らない慎重さも必要である。さらに一部の読者からは、外向型の描写が否定的に感じられるとの指摘もある。内向型と外向型の優劣を決める本としてではなく、異なる特性の一化し方を考える本として読むと良い。静かであることを免罪符に閉じこもるのではなく、思考力、集中力、傾聴力を自分に合う形で社会へ接続するための実用的な視点が得られる。ご支援いただける場合は、大山英作、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。